します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。泡盛のサブスクについて、記事がありましたので、そちらをご紹介いたします。11月22日の琉球新報さんに挙げられていたニュースになるんですけれども、月額600円で毎日2杯無料、泡盛のサブスク、泡パス登場、306店舗加盟と、こういうニュースが、載っておりました。こちらは、月額600円で泡盛などを毎日2杯無料で注文できるスマートフォンアプリ、泡パスを提供されているOKT コミュニケーションズさんというところが、まあ、10月からリリースしているアプリについて、取り上げられております。で、こちらは、アプリの開発は泡盛の消費量が年々減少している現状を改善したいという、その OKT コミュニケーションズさんの、社長さんの思いがあったということのようでして、ご本人様も普段から泡盛をよく飲まれていらっしゃるそうで、飲食店さんにも利用者にもプラスになり、かつ定額で利用できるサービスを作りたいと考えて、まあ、サブスクリプション、まあ、定額支払い制のサービスに結びついたというようなことが、記事として紹介されております。で、こちらのアワパスなんですけれども、21日現在で、那覇市を中心に306店舗が加盟をしていて、1300人のアプリ利用者さんがいらっしゃるそうです。利用者さんの方は、アプリ上で加盟店と、あとその加盟店の方で注文ができるドリンクを調べることができまして、対象店舗で画面を提示するとそのサービスが受けられるということで、紹介されておりました。まあ、今回この、サブスク、泡盛のサブスクっていうのがすごく沖縄っぽくて面白いなと思いまして、取り上げさせていただきましたので、こちらの記事について、まあ、コメントですとか解説をお願いいたします。
はい。まあ、サブスクリプションですね、サブスクって、まあ、定額課金制度ということなんですけど、まあ、最近、まあ、すごくね、まあ、言葉がすごい流行って、サブスクっていう言葉がなんかすごい流行って、なんか口を開くとみんなサブスクって言ってるような気がするんですけれど、まあ、ただ、これ結構昔からあるビジネスモデルなんですね。別になんか特別なんか最近急に出てきたとかっていうわけではなくて、で、やっぱり事業としては、やっぱりその定額でね、事業者としては定額でお金いただけるっていうのはすごくありがたいというか、売上の見込みがすごく立ちやすいので、で、売上の見込みが立つってことは、やっぱり人、雇用を生み出しやすいんですよね。安定して人を雇ったりとかもやりやすいので、経営の安定にもつながりますし、で、まあ、そういった意味でね、この定額、課金型のサービスっていうのは、非常にね、今、どこの企業も、力を入れてるという形ですけども、まあ、これ非常に面白いですよね、このサービス。ね、泡盛を提携してるところでどこでも飲めるっていうのが、非常に面白いところに目をつけたんじゃないかなっていうふうに思うので、非常にいいなっていうふうには思いましたね。はい。
はい。まあ、実際そのサブスクリプションって、まあ、やっぱり沖縄とかでもよく耳にすることが多いんですけれども、
はい。
もう少しここをですね、まあ、あまりサブスクリプションということをご存知なかったりですとか、まあ、初めて聞いたっていうリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、もう少し例えば、皆さんが知っているような、そういう有名な、何か具体的にこう、これがさ、こういう定額制のサービスしてるとかって、何かあったりしますでしょうか？
そうですね。定額のやつ、最近はまあいろんなね、結構まあ最初 IT のサービスがね、すごく多いかなとは思うんですよね。なんか、もともとはね、なんか、なんだ、ワードとか、 エクセルとか、まあ、そういったのも、ね、前は買い切り型だったのが、今なんか定額課金になったり、あと、アドビのシステムとかも定額課金になったりとかって形で、結構、IT 系のソフトとかサービスが結構定額制になってるのは多いかなっていうふうに思いますよね。うん。
そうですね。その、まあ、IT と直接 IT ではないかもしれないんですけれども、まあ、その、例えば Amazon プライムで、うん、月額、多分400円ぐらいだったかと思うんですけれども、いろんな動画が見放題とかで、うん、はい。あと、まあ、最近だと動画見放題だと、Netflix とか、YouTube ですとか、もう確かそうですよね。
そうですね。あとは、まあ、音楽もですね、定額で、Apple Music とか、Google Play か、とかも、定額課金で、音楽が聴き放題ってなってますよね。
なるほどですね。ちょっといろいろこう、その定額っていうところを見てみると、結構リアル店舗っていうんでしょうかね。そういったところにもあるみたいでして、はい、例えば、お花屋さんが、毎月お花をこう届けてくれるとか、
は
い、これちょっと調べてて面白いなと思ったのが、
はいはい、
例えば、高級バッグ、ブランドものの、これを、定額で毎月レンタルし放題みたいなサービスがあるみたいですね。うん、あとはそのバッグじゃなくてアクセサリーですとか、
はいはい、
あと洋服もあるみたいですね。うん、結構、あれですね、なんて言うんでしょうか。もともとは、その最初の、例えばワードとかエクセルとか、その辺が黎明期だったと思うんですけれども、意外にこれビジネスとしていいなって思ったところが結構取り入れてて、広まって、で、先ほど挙げたような、青森のも、2杯無料で飲めますよっていう月額定額制のものも、まあそういう、他の業界の成功事例をうまく取り入れたっていうような、そんな感じがすごくしますね。いろいろ見てますと。
そうですよね。これ本当でもこのサービス、安いですよね。毎日2杯無料なわけですもんね。
はい。
だからもう、お酒飲む人にとっては全然安いというか。
そうですね。ね、
うん。もう森川さんとか非常にいいんじゃないですか。
そうですね。はい。
うん、ねえ、いや本当に毎日飲まれる方は、うん、それだけでね、普通に居酒屋とか行くだけでお得だなっていう感じはなんかしますよね。
そうですね。まああとは今先生おっしゃいましたように、まあお得なんで、まあ僕みたいにほとんど毎日夕飯は外食みたいな人間です
けど。はいはい。
やっぱりどこかお店行こうかなって毎日毎日選ぶんですよね。約束がなければ一人で行くお店って。で、そういった時に、まあどうせ行くんだったならば、まあ2杯飲めるようなところの方が足運びやすくなるっていう集客効果ってすごく強いですよね。
そうですね。うんうん、
そんなに飲み歩いたわけではないんですけども、でも確かにその、はい、そうですね、よく考えてみると、ほとんど外食なんで、あ、これ多分、まだ僕まだダウンロードしてないんですけれども、このアプリを。ダウンロードしたら結構頻繁に使っちゃいそうな感じですね。
ああ、いいですね、なんかね。
600円なんか1日行くだけで元取れてしまう感じがします
ね。そうですよね。2回行ったら全然もう余裕で。
全然できちゃいますもんね。
ねえ。ねえ、もう沖縄在住の方はぜひ、一数でダウンロードしていただけると、非常にいいかなぐらいの、ね、思いますよね。
結構このサブスクって、で、さっき坂本先生おっしゃいましたように、
はい、
月額定額制なんで、まあ、利用者、まあ、サービスの利用者の方かける、その月額の金額っていうことで、もうある程度のこう、収益っていうのは見込めるっていうのはすごく経営上、まあ、強みになるっていうお話だったんですけれども、これ、例えばなんですけれども、これ坂本先生ってこのサブスクリプションをご自身のビジネスなんかこう活用されるとかってあったりされるんでしょうか？
あ、そうですね。もう基本的には僕はこの定額制のサービスっていうのはまあ以前からまあずっとやってるんですけれど、うちでこうやってるのはまあ速読講座の方はまあ月額まあだいたい5000円ぐらいで、まあそのトレーニングのサイトがまあ利用できるという形で。やってますんで、まあ、やっぱこの定額課金型のモデルっていうのは、僕は結構、好きというか、まあ、これをやっぱ作っていくっていうのは非常に大事だなっていうふうに思いますよね。
そうですね。まあ、意欲がある利用者さんですと、
はい。
本当にこう、毎日毎日使うので、
そうですね。
まあ、意欲的に学べば学ぶほど、 お得感があるっていうとちょっと言葉あれかもしれないけども。
そうですね。で、やっぱり、そのね、定額で使っていただける方、で、あと、私がやってるね、企業塾の方も、まあ、会員制という形でさせていただいてますんで、そこも、まあ、定額の会費制という形でやってるという形ですね。はい。
企業塾の方の、
はい。
定額の会費で受けられるサービスってのはどんな感じのサービスになるんでしょうか？
うちの場合は、まずオンラインのコンテンツですね。動画コンテンツが、まあ、20時間以上あるんですけど、まあ、これが、まあ、全部見れるっていうのと。で、あと、まあ、実際に顔合わせてやる、まあ、実践会、まあ、企業家の方が、まあ、勉強する実践会とか、あと、まあ、交流会ですね。一つの交流会だったりとか。で、あとは、交流会の他には、あと、個別のコンサルティングですね。これも、まあ、月1回させていただいたりであるとか、という形で、まあ、それが全部詰まって1万円ぐらいでさせていただいてますんで、まあ、内容としては非常にお得なのかなっていうふうに思いますね。
はい。ありがとうございます。そうすると、まあ、いろんな分野でこのサブスクリプションっていう方法は使えるなっていうのはすごく今思ったんですけれども、
はい。
まあ、特にその教育分野とかでも、
はい。
今までだったらその1コマいくらみたいな感じで、
はいはい。
やるとこう、どうしても、ちょっと割高感を感じて躊躇してしまうような方が、うん、まあ、ユーザーさんって少なからずいらっしゃったかなと思うんですね。
はい、はい、はい。
でもそういった方が、すごく学びやすくなって、
そうですね。
成果を出しやすくなる、そういうすごく、ユーザーさんにとってもいい仕組みなのかなっていう感じもしますよね。
そうですね。うちがオンラインのコンテンツで提供してる、コンテンツとかは、もともとは、結構、まあ、50万ぐらいする講座の中で解説してたものを、もう今、それぐらいの値段で、月1万円ぐらいで学べるようにしてるっていう形なので、まあ、それだけでも非常に、リーズナブルに、まあ、学習もできるように、っていう形でしていますよね。うん。なんで、まあ、やっぱサブスクリプションね、これ定額にすることで、まあ、安価にね、ユーザーさんには提供できるっていうのは、まあ、非常に、まあ、強みになるかなっていうのはありますよね。うん。
あと、一方で、例えばその50万円していたものが、まあ、月1万円ということですと、うん、まあ、2年やってもその50万円かかんないってこと
を。そうですね、全然安いです、ね。2
年やってもかかんないとかだと思うんですけども、はい、そうすると、この提供側として、最初にこう、従来だったら、回収できたお金が回収できないっていう、そういう、はい、まあ一点デメリットみたいなものもあるのかなっていうのがあると思うんですけど、
はい。
そういうのはどういうふうにこう考えたらいいとかってあるんでしょうか？
まあ、ただ提供する側としては、安定して収益が上がってくるので、一過性の収益としてはね、ちょっと落ちる可能性あるんですけれども、数をたくさんの方に利用していただくことで、まあ、より多くの人に、まあ、知ってもらうメリットがあるという。ですよね。うん。
なるほど。こう、間口が広がるというか。
そうですね。で、トータルの売り上げが増えていくっていう形にはなりますよね。
うん、まあ、それがこう、安定して見込めてくるので、かなりこう、経営基盤として安定してくると。
そうですね。はい。で、あとはまあね、定額で、私たちもまあ今、まあ財団の会員になって、ね、その企業塾の会員になってくれた方には、まあ安くサービスが、他のサービスとかも利用できるようにしたりとか、あとちょっと今、うちも、提携しようとしてるのが、福利厚生サービスの会社さんとちょっと提携しようと思ってまして、で、まあそういう、なんだろうな、その会員になってくれたら、まあ、宿泊が安くなったりとか、いろんな各種の映画館の割引があったりとか、飲食店の割引があったりとか、まあそういうのも、まあ、利用できるように会員さん向けに、今そういうのをね、ちょっと検討したりもするので、まあ、まあ、メリットを、まあ、継続的に提供することで、まあ、利用者さんの利便性を上げていくっていう形でやっていこうとしてますね。うん。
なるほどですね。なんか少し前ですと、ビジネスのトレンドとして、手軽に手離れよくみたいな、そういう風潮があったなっていうのを思い出したんですけども、うん、
はい。
このサブスクが、まあ、主流となってくるとした場合、今、坂本先生のお話聞いてたら、お客様と末長くいい関係を築き続けることが、なんか双方の、まあ大きな、なウィンウィンの関係を作れるっていうんでしょうかね。そういったことで、まあ、お客様も幸せになりながらビジネスも大きくできるっていう、そういうような、すごく、活用が、誰もが幸せになるような感じなのかなっていうふうに感じました。
そうですね。なんで、提供者側も、ね、サービスをより継続して提供するっていうことができますし、まあ、利用者さんも、まあ、継続的に、まあ、それを利用できるっていうことで、まあ、双方にとって、まあ、いい仕組みなのかなっていうふうには思いますよね。
はい。わかりました。ありがとうございます。今回は、泡盛のサブスク、まあ、泡パスというようなアプリができたことで、まあ、サブスクリプションの、まあ、その効果ですとかメリットについて教えていただきました。ありがとうございました。では次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいているご質問なんですけれども、これから儲かりそうなものは何ですかというですね、まあおそらく皆さん知りたいことだと思うんですけれども、こちらのことについてですね、坂本先生に教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
そうですね。まあ、まあ、これから儲かりそうなものって、まあ、ざくっとね、したところではあるんですけれども、まあ、2020年以降ですね、まあ、どういうものが儲かるかっていうところですが、まあ、まあ、沖縄だと、まあ、やっぱり、インバウンドはどうですか、森川さん。結構、落ち着いてきた感じですか。まだこれからも伸びる感じですか。
です。まあ、韓国の問題があるので、うん、やっぱり韓国の方は、減ってるっていうのは、どの業界の方もおっしゃってるんですけれども、まあ、2020年とか、2021年とかは、まだまだ、まあ、韓国のみならず、中国ですとか、台湾、香港とか、まあ、親日化の中で、しかも暖かいところで、なおかつ、他の東南アジアの国よりも安全に、ゆっくりできる、いいところっていうことで、沖縄はまだまだ人気があるみたいですので、そういった意味では、インバウンドは、まだまだ根強く人気があるのかなっていうような印象は受けます。
はいはい。そうですね。まあ、まあ、そういうね、まあ、海外からの、需要っていうのはね、多分今後も、一定数続く部分があるかなっていうふうに思いますね。で、あと、まあ、もう一個、なんだろうな、私の、まあ、最近思うのが、やっぱりその、ビジネスモデルでもやっぱりその共感を呼べるビジネスモデルっていうのは非常に大事かなっていうふうには思いますね。なんだろう。一方的になんか自社だけが儲かるみたいなモデルではなくて、なんかそれをすることでその社会貢献にもつながるみたいな、なんかそういうビジネスモデルっていうのが、これからも儲かるというか、まあ、より主流になってくるかなっていうのはなんかそう感じますね。
うん、そうですね。共感を呼ぶっていうところってすごくキーワードかなって思ったんですけども、はい、毎年沖縄県っていうかその那覇市、を中心に、はい、沖縄県って4月の頭とかですかね、国際映画祭やってまして、はい、そこには毎年吉本芸人さんとか、その国際映画祭に、出展されてる映画に出てる俳優さんが来られ、まあ、沖縄の方に来られまして、最終日にはその国際通りのレッドカーペットを歩くというようなことをやってるんですね。で、国際映画祭って、吉本芸人さんが、VTR 作ってて、世界中の、例えば貧困ですとか、差別ですとか、そういった問題をこう取り上げて、それを解決するっていうことを、吉本芸人さんが、すごく発信をしてる VTR っていうのは、結構見た記憶があるんですね。結局、その、吉本芸人さんがあれを通して、いつもこう、笑いを取ってる人たちが、笑いを取りながら、そういう社会問題とか、世の中にはまだまだこう、解決しなきゃいけないことがあるので、そういったものをみんなで取り組んでいきましょうっていうのって、そういう映画祭とかで案内されるのって、きっとそれは世の中的にそういった需要とか、なんかこう、注目っていうのが集まってるんだろうなっていうのを感じたんですね。
そうですね。
それを解決するビジネスとか、それに取り組むビジネスっていうのはすごく共感を呼ぶんだろうなっていうのはすごく思いました。
そうですね。で、今ね、今やっぱり企業とかが、取り組んでるのが、その SDGs っていうのがあるんですけれども、まあ、国連が2015年に定めた、まあ、17の目標っていうのがありまして、まあ、持続可能な社会を作っていくための、まあ、17の目標っていうのがあるんですね。まあ、貧困であったり、教育の格差だったり、まあ、水であったり、ゴミ問題、まあ、環境問題だったりとかですね。まあ、そういったのを、まあ、取り組んでいきましょうっていうのを、まあ、目標として国連が掲げてるっていうのがありまして、で、結構今、大手企業もこの SDGs に取り組む企業がすごく増えてるんですね。 で、例えば、ワタミのね、渡辺美樹さんとかも、まあ、それまで外食が中心ですけど、今、宅食っていう、まあ、自宅で、まあ、高齢者のための、まあ、食事の配達っていうところで、まあ、そういう、ね、高齢者で、一人家庭になっちゃうところとかの、まあ、サポートしていくみたいな、そういうのを、まあ、取り組んだりされてるんですけれども、まあ、そういう、結構、その社会問題を解決していくっていう形の流れは、大企業が結構推進してて、ただ、まあ、企業によってやっぱ、まだあんまそこ、取り組めてないところもあったりもするんですよね。で、結構そういう、なんか、面白そうなそういうネタがあると、企業も応援してくれたりとか、で、うちと一緒にやりませんかみたいな話になったりとかする場合もあったりするので、なんでそういう、やっぱりそのちゃんと社会問題を解決していくっていうような趣旨で、ビジネスモデルを組み立てていけると、非常に応援されやすいのかなっていうのは、最近のトレンドかなっていうふうに思いますね。
そうですね。結局その、まあ、そもそもご質問いただいたのが儲かりそうなものっていうことなんですけれども、よくある話だと思うんですけれども、儲かりそうっていうのは、他の、まあ、ビジネスっていうことで言うと、お客様に貢献して、お客様に幸せになっていただいた、その感謝の度合いとかが自分の利益になるんだなっていう、なんか原理原則みたいなものですね。今また改めて、はい、思い出しました。
そうですね。で、あとそう、儲かりそうっていう時に結構、大事なのが、そのいくら儲けたいかっていうところがまずあるかなっていうふうに思います。はい。で、僕はですね、ご自身の生活費を稼ぐぐらいのビジネスモデルであれば、まあ、あんまりトレンド関係なくていいのかなっていう気はしてます。はい。で、トレンドよりも、まあ、自分がやりたいかどうかの方がすごく大事なので、うん。で、ね、いや、結構、ね、1億とか10億とか、まあ、もっとそれ以上っていうビジネスモデルを作るんだったら、まあ、ちょっとトレンドとかも。関係してくるかなと思うんですけれども、まあそれ以上に、まあご自身のね、やりたいところっていう方が、大事だったりするので、はい。まあその辺もね、参考にしていただきながら、選んでいただけると非常にいいのかなと思いますね。
そうですね。なんかその儲かるっていうことよりも、今坂本先生が言われたことだと、儲けられるっていう、
うん。
多分微妙な違いだと思うんですけども、
そうですね。
大変な違いかなっていう感じですかね。
はい。そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。今回は、これから儲かりそうなものというご質問につきまして、お答えをいただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組では、あなたの企業の成功のお役に立てるよう、ご意見をご質問募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時には、お問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。